今日はですね、創世記の37章から50章をまとめてするということで、普通の教会ではこれほどまとめて話すことはない。昔ですね、見たヨセフの見た夢っていうですね、とてもいい本があるんですが、これは18回のメッセージを、ね、37章から50章を18回で話してる。それを今日1回で話そうと。だけどこういうパターンというのはずっとうちの教会で続けてましてね、少なくともこの箇所は5回ぐらいもう話してるんで、でもね、ここにいるほとんどの人がですね、初めてかもしれないね、改めて、簡潔にお話ししたいと思います。私たちは時にですね、あのことのせいでこんなひどい目に遭ってるっていう思うことがあるかもしれません。でも嫌なことがあってもね、最終的に自分の居場所を見出せるなら、そこから許しと和解が生まれます。私たちはこの世を支配する不条理の中で本当の夢を見出すことができたらね、そしてその夢を実現してくださる神の御業を共に覚えることができたら、私たちの人生は変わってくる。私たちの人生を違った視点から再定義できる。英語で言うとリフレーミングって言いますが、それができることが大切かなと思います。創世記37章2節ですね。これはヨセフ、これはヤコブの歴史であるって書いてあって、創世記特有の書き方で、ヤコブの歴史といったらヤコブの息子の話なんです。ヤコブの息子のヨセフの話。ヨセフは17歳の時、この父親のイスラエル、またヤコブは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それでヨセフの兄たちは彼を憎み、穏やかに話すことができなかった。ヤコブ自身ですね、お父さんのイサクが自分の兄のエサオにばっかり目を向けていることに気づいていたのに、父親の過ちをね、子も繰り返してしまうっていう一番のパターンですね。でしかもヨセフはお兄さんたちの思いに全く無頓着にですね、自分が見た夢を話す。それは畑で束を作っていたところをですね、ヨセフの束がまっすぐに立って、兄たちの束が周りに来てヨセフの束を伏し拝むというものだった。それを聞いたお兄さんたちはですね、お前が私たちを治める王になるのかと言って、ますます彼を憎み合うようになった。ところがヨセフはなお別の夢を見た。太陽と月と11の星が私を不審を拝んでいた。ヨセフは12兄弟の中の11番目ですよ。ですから他の弟、そういってお父さんお母さんも共にですね、自分を不死を拝む。お父さんの役は何ていうことを言うのか、何ていう夢を見るのかって言われたり、見ちゃったらしょうがないんですが、まあ、とにかくですね、お父さんはそのことを心に留めていた。そういう中で、この10人の兄たちは、37章の12節、13節ですが、シェケムっていうところですね、彼らが普段住んでいたヘブロンから、80キロも北にある地にですね、羊の群れを飼っていた。シェケムというのは昔ですね、争いが起こった場所ですから、ヤコブも心配になってですね、ヨセフを使わした。ところがヨセフがですね、近づいてくるのを見た兄たちは何と考えたか。37章18節から20節。兄たちは遠くにヨセフを見て、互いにこう言った。見ろ、あの夢見る者がやってきた。さあ、今、あいつを殺し、どっかの穴の一つにでも投げ込んで、凶暴な獣が食い殺したと言おう。あいつの夢がどうなるかを見ようではないかと話し合った。ひどい話だね。この時、長男のルベンはヨセフを救い出し、父のところに返そうとするんですが、穴に投げ込む ことには同意した。しかしルベンのいないうちにですね、四男のユダの主導でヨセフはイシュマエル人の対象に売られる。それはユダがですね、兄弟たちに弟ヨセフを殺させないための知恵でもあったんですけれども、まあ、ここからルベンに代わってですね、四男のユダが兄弟たちを導く姿が出てくる。イシュマエル人というのはアブラハムの、ね、長男、でもハガルの息子であった。だから約束の子ではない。約束の子が約束の子ではないものの奴隷として売り飛ばされるっていう皮肉がここに書いてあります。で、そうね、ヨセフさんはこの時はもう泣いたに違いないんですが、ヨセフの悲しみや痛みは全く表現されないままですね、ヨセフはエジプトのですね、ファラオ、エジプトの王様の侍従長ポティファルの家に売られたというところが書いてある。38章はヨセフ、四男のユダの家のことが記されますが、39章になって再びですね、主の名が登場して侍従長ポティファルの家でのヨセフの生活が出てきます。39章2節、主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなりと。パッと見るとね、皮肉書いてあるのか。主がヨセフと共におられたんだったら、なんで奴隷に売られるのをですね、そのまま神様許してしまうのか。全然皮肉じゃなくて続けて書いてある。彼の主人は主がヨセフと共におられ、主がヨセフのすることを全てを成功させてくださるのを見た。で、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたとかね、とにかくヨセフに対する祝福が明らかになるのは奴隷に売られた後なんですよ。で、次の悲劇が待っている。ヨセフは39章6節、体格も良く顔立ちも美しかった。で、このポティファルの奥さんが、ヨセフよ、私と一緒に寝ておくれなんて子供に言えないような話が、まあ、こう迫った。で、それに対してヨセフはどうして神に対して罪を犯すことができるでしょうと言って拒絶する。ここにヨセフが主の名を、ね、出したっていうことがここで初めてこう彼の信仰がここから現れてくる。しかしこの主人の奥さんはですね、ヨセフの上着をつかんで関係を迫った。ヨセフは断った。するとこの奥さんはですね、このユダヤ人の奴隷が、当時はヘブル人の奴隷が私にいたずらをしようとして私のところに入ってきたって嘘をつくっちゃった。その結果彼はですね、王の囚人が監禁されている監獄に入れられた。ここでもヨセフの無念の気持ちが描かれないままですね、これは皮肉じゃない。主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し韓国の長の心にかなうようにされた。私たちの感覚だったら、主が共にいたんだったらね、その無実の罪で韓国に入れられないように守るのが主の、働きだろうと思うんだ。ところが書いてあるのは、牢屋に入ってから牢屋の中で、ヨセフを用いた。ちょっと遅すぎると思うんだけどね。でも韓国の長はすべての囚人を、ごめんなさい、主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し韓国の長の心にかなうようにされて、韓国の長はすべての囚人をヨセフの手に委ねた。 ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださった。監獄の中で成功して出世して何の意味があるんだろうと思うんだけど、いや監獄の中でも適当に暮らせることはそれはいいことなんですが、言いたいのはね、主がヨセフと共にいたっていう話は、奴隷に売られた後主はヨセフと共にいた、無実の罪で牢屋に入れられた後主はヨセフと共にいたって書いてあるんだよ。皆さんも主が共にいるっていうところを体験するのはね、大抵ね調子がいい時じゃないんだよ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだよ、お先真っ暗じゃないか、神様がいるんだったらなんでこんなことを許すのか、そこから主が共にいるってことが体験できるんですよ。これが人生ですね。そういうね、どうしようもない状況の中でも私たちがどう生きるかっていうことを主は見ておられる。そしてそこから道を開いてくださる。悲劇に遭う原因はわからないけど、悲劇を無駄にしない形で主は働いてくださる。40章になって、ね、牢屋に入ってたら検察官長と調理官長というですね、王に身近に仕える人たちが監獄に入ってきた。でこの2人は自分たちが見た夢のことで悩んでいた。それに対して40章8節、ヨセフはですね、堂々と、解き明かしは神のなさることではありませんか、さあ私に話してくださいと彼に促した。なんかヨセフの方が余裕があるね。この二人の王様の身近に仕えた人はもう本当に怖くてたまんなかった。検察官長の夢はですね、3日のうちに彼が元の地位に戻されるというもので、ヨセフはそれを解き明かすと同時に40章14節、あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください、私のことをファラオに話して私に恵みを施してくださいと言って、恵みというのはヘセと契約の愛、ね、とにかくこう王様に言って私が無実の罪状況から解放されるように言ってくださいと言って、とにかくこの牢獄から出るためのですね、訴えは十分しとるんです。ところが感謝、それで一方でですね、もう一人の夢はどうだったかというと、三日の後首吊られるっていう話だったんですが、まあ、その通りになる、まあ、とにかく助けられた方の検察官長はその後ヨセフのことをすっかり忘れちゃった。40章23節で、それから2年後、41章1節ファラオは夢を見た。私たちの感覚から2年間もね、ここで救われるはずが2年間も待っているなんてつらいんだけど、でもファラオが本当に重大な夢を見るまで2年間かかった。で、ファラオ、エジプトの王はですね、心が騒いで、で、検察官長っていつも身近でですね、王様に仕えるから、ポロッとこの検察官長に王様が言うわけ。夢を解き明かしてくれるやつがいないか。その時になって検察官長はヨセフのことを思い出した。で、ヨセフというのがいる。で、ヨセフがですね、王様の前に連れてこられるとですね、41章15節、夢を解き明かすのは私ではなく神ご自身なんだ、自分たちの信じている神が夢を解き明かす、それは神がファラオの繁栄を知らせてくださる。繁栄っていう言葉はヘルブ語でシャロームとなってるんですね。シャロームを告げ知らせようとしている。で、その際ヨセフはですね、41章25節ってね、神がなさろうとしていることをファラオにお告げになった。 また41章28節では、神がなさろうとしていることをファラオに示されたって繰り返し、ね、こう神によって定められ、神が速やかにこれをなさるという神のご支配を強調する。その夢の内容は何かというと、7年間の飢饉の後、7年間の豊作になる。そのための準備をしたらいいんだよってこと。そして、このことを管理できる責任者を、知恵ある責任者を立てるといいですねっていうところまで、ヨセフは王様に助言をした。それを聞いたファラオは、神の、41章38節、神の霊の宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。神がこれらのすべてのことをお前に知らされたからには、お前のように悟くて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を治めるがよい。私はお前にエジプト全土を支配させよう。と驚くことに、当時荒人神と称されていたファラオ自身がヨセフの神の偉大さを認め、ヨセフを囚人から総理大臣の立場へと一挙に引き上げたって話。でもヨセフ物語はこの後もずっと続くんだよね。普通の人はね、子供に話すときはここで終わっちゃう。これはね、ちょっとね、省きすぎ。この後が大切なんだ。で、一方ヨセフはですね、悲劇もあるんです。41章45節を見ると、ね、そこにいるですね、太陽神を礼拝する祭司の娘と強制的に結婚させられる、ね、やっぱり異邦人のままですね、エジプトに仕えられても困るから、エジプト人と きちんと結婚してエジプトに根を下ろさせるよという意味で、祭司の娘と結婚させられる。でここに来て初めてですね、ヨセフはこの時30歳であったって41章46節。これまで、ヨセフがどういうふうに嘆いたかっていうのが全然書いてないんですが、41章の51節52節で、異教徒の妻と間に生まれたですね、息子の名前がマナセとエフライムって出てきて、その息子たちの名前に自分の信仰を表現するという形になってね、マナセに関しては、神が私のすべての労苦と父の家のすべてのことを忘れさせて今平和を与えてくださった。だエフライムに関しては、神が私の苦しみの地で私を実り多いものにしてくださったという意味が込められていた。とにかくこの描き方の面白さは、ヨセフの心理描写をほとんどせずに、神様が不思議な形で導いておられる。しかも神の導きは奴隷に売られた後で、また無実の罪で牢屋に入れられた後で現れてくると、こう不思議な表現です。で、42章になって7年間の飢饉が始まった。そこでですね、現在のパレスチナの地ヤコブの元から10人のお兄さんたちが穀物を買い付けにやってきた。で、12番目のこのベニヤミンは最愛のラケルの一人息子なので当面置かれた。10人のお兄さんたちは顔を地につけてヨセフを伏し拝んだ。その時、42章9節、ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出した。まさに夢が実現したということなんですが、ヨセフもどこかでですね、これまでの歩みからこう自分の、ね、こう悲惨がこのままで終わらない、何かあるんだろうということを期待してたんだろうけども、42章9節ですね、ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出した。これ原文はね、思い出したで丸ついてる、その方がいいと、丸思い出した。それで彼に言った、お前たちは回し者スパイだ。 どういうことかっていうと、ね、まあここでヨセフがさ、いや実は私はあなた方が奴隷に売ったヨセフなんだよって身の証しをしても良さそうなもんなんだけど、あ、一つの読みが成就したって思ってからはうわっとすぐ頭を働かせたんでしょうね。2番目に見た夢では、11人の子が自分を拝みに来るってね、しかもお父さんお母さんも自分を拝むっていう話だった。だからこれからね、家族全体を自分に引き寄せる計画っていうことで、あの彼に難癖をつけることによって次のストーリー、次の動きを起こらせるとした。でとにかくヨセフはこの10人の兄たちに向かって、お前たちはスパイだ。それに対して彼らは、私たちは正直者ですって必死に答えた。42章11節。正直者っていうのが実はここからの鍵の言葉なんです。ね、あの弟をね、あの奴隷に売るお兄さんたちがどの顔して私たちは正直者ですって言い張ってるのかって。それを聞いたヨセフはどんな気持ちになったかと思いますよね。で、彼らは自分の家族構成を説明して、末の弟は今父と一緒にいるが、もう一人はいなくなりました。という話をなんかふとしてしまった。それに対してヨセフは、末の弟の一人のを連れてくるまで彼らを監禁する。誰か一人が代表者がいて、末の弟を連れてこいと言って3日間、閉じ込める。でも3日目になってヨセフは解決策を出す。42章18節。このようにして生きよ、この私は神を恐れるものだ。エジプト人が神を恐れるものだと言った時の神と、ね、ヘブル人が言う時の神とは違うはずなんだけども、でも少なくともヨセフはこのように自分を明かさずにお兄さんたちに言うことによって、お兄さんたちも神を思い起こすように導いたのかなって。お前たちが本当に正直者だって言うんだったら、兄弟の一人を監禁させよう。そしてお前たち9人が帰って穀物を持っていけ。兄たちはね、そう言われてヨセフに自分の言葉が通じるとは思わず、42章21節。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。で、自分たちの言葉がヨセフに通じるとは思わずに語り合った。ヨセフはそれに心を動かされ、彼らから離れて泣いた。で、その後、普通だったら代表者として置かれるのは長男のはずなんだけど、ヨセフはパッと言って、ね、ルベンに罪がないっていうことを知ってたので、次男のシメオンを人質に取ることにした。その後ヨセフは彼らに食料を持たせて父の家と送り返す。その際、穀物の代金までも気づかれないうちにそれぞれの袋の中に返してやっていた。帰る途中で一人がそれに気づいて言った。42章28節。このように言わすことができる。身を震わせて互いに、一体何なんだろう、神が私たちになさったことは。で、銀の袋が入ってたことを、神が私たちになさったことは何なんだろう。どっちかというとこれは恐怖、ね、もうすでに私たちは今罰を受けている、さらに罰を受けるんじゃないかなっていう恐怖です。さらに、ね、あの家に帰ってですね、すべての包みの中に銀が入っていることを発見して、 それで42章35節、父と共に恐れた。これはどっちかというと神の裁きが、罰がさらに来るんじゃないかっていう恐怖を彼らは抱いたということだと思います。43章になって穀物を食べ尽くした。7年間の飢饉ですからね。おで、ヤコブの方からもう一度ですね、エジプトに穀物を買いに行けと言った。ルベンの説得が通じずに、今度はユダがベニヤミンを連れて行かせてくださいって訴えた。43章9節、私自身があの子の保証人となりますという。で、ヤコブはその説得に応じるようにですね、言うんですね。ここからヤコブよりはイスラエルっていう名前が先行していきますが、43章14節はこんなふうに訳すことができる。全能の神エルシャダイが憐れんでくださるように、そしてお前たちのもう一人の兄弟とベニヤミンを渡してくださるように、私も子が亡くなる、厳密に私も子なしになるときには、自分には子が全くいなくなるときにはなるんだから。パッと気づきにくいかもしれませんが、これね、ヤコブがね、ひどいこと言ってんのよ。自分の息子は基本的に2人なんですよ。ヨセフとベニヤミンなんです。あとの10人はね、息子と思ってないんです。シメオンはね、こう人質にされてるけども、シメオンのことは何て言ってるかと、お前たちのもう一人の兄弟と言ってるんです。ベニヤミンがいなくなったら自分には子が一切なくなるって言ってるんですよ。本当にどうしようもない親父だね、これ。でもここでもね、そういう状態でありながら、ね、ヤコブ、イスラエルは、ね、最悪が起こっても、それもエルシャダイ、全能の神のご支配の中にあるんだっていうことを受け止めて、そして自分に子供が全くいなくなる、ベニヤミンいなくなったら自分に子供の息子がいなくなるっていう表現をしながらですね、それも受け入れるっていうことを言うんです。そして43章16節以降でですね、今度は、ね、兄がベニヤミンを伴ってヨセフだと知らずに、とにかくこのエジプトの総理大臣のもとに来た。ヨセフは喜んでですね、自分のしもべにですね、彼の接待を命じる。その時9人のですね、お兄さんたちは、実は自分たちの袋の中にね、銀が入っていたんです。何かの間違いだと思います。それを返しに来ましたって言った。これを通してですね、彼らは正直者であるっていうことが明かされることになる。それに対して、ヨセフの家の管理者は、43章23節。面白い表現。あなた方の父の神が宝を入れてくださった。あなた方の父ってのはヤコブの神がね、宝を入れてくださった。あなた方の銀は私が受け取りましたと言って、そこに神の御業をね、ヨセフの家の管理者が見させようとしている。一方、ヨセフは同じ母ラケルの子であるベニヤミンを見て、弟を懐かしさに胸が熱くなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。ここでもね、ヨセフはまだ自分のことを明かししないんです。で、ヨセフはさらに意地悪をする。44章。ヨセフは彼らに食料と共に送り返すと見せかけて、ベニヤミンの袋の中に自分の愛用の銀の杯を忍ばせ、そしてベニヤミンを盗人に仕立て上げて捕らえた。 それはある意味で兄弟たちを試すためだった。ヨセフは父に溺愛されて兄たちから憎まれていたから、ベニヤミンも基本的に同じではないか。ベニヤミンの、この兄たちはね、ベニヤミンが濡れ衣を着せられてですね、奴隷にされても自分たちは喜んで帰るんじゃないかっていうことをヨセフは疑って、このようなことをしたんだと思います。そこでですね、ユダが立って必死になって弁明をする。それが44章27節から。これはユダがですね、お父さんのヤコブになりきって言った言葉。ヤコブはこう言ってたって言うんだ。私の妻は二人の子を産んだ。さっき言ったようにね。ヤコブにとっての妻ってのはラケル一人なんだ。で、ヤコブにとっての息子はヨセフとベニヤミンだけなんだ。ほんで、ヨセフはきっといなくなった獣に噛み裂かれてしまったんだろう。そしてお前たちがこの子にまで、ヨセフにまで、ヨセフまで私から奪って、この子に災いを降りかかるなら、白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになる。ということを、もうユダがお父さんになりきって発言するわけですよ。これはすごいです。どう考えたってさ、もうヤコブはどうしようもない親父でしょ、本当にダメ親父でもね、ここでユダはダメ親父の気持ちをそのまま弁明して、この親父にとって息子はね、残ってる息子はベニヤミンしかいないんですって。どうかね、ベニヤミンを助けてください。ついてはこのしもべをあの子の代わりに奴隷としてください。あの子を帰らせてくださいって言ったわけですよ。もうかつてね、ヨセフを奴隷に売った首謀者のユダが、自分が奴隷になります。お父さんをこれ以上悲しませたくないと言って、ベニヤミンを返してくださいって言った時に、ヨセフは本当にお兄さんたちが変わったんだ、悔い改めたんだってことに気づいて、45章4節、こう言って、私はヨセフです、あなた方がエジプトに売った弟の、私はヨセフです、あなた方が私を、あなた方がエジプトに売った弟の、その後が45章5節、私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださった。奴隷に売ったっていう話を、神が私を使わしてくださったんだ、奴隷に売ったを神が使わせてくださったっていうふうに話を再構築するんです。これをさっき言ったリフレーミングと言います。同じ状況を全く違った視点から見直すってこと。さらに続けます。45章8節、私をここに使わせたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をエジプト全土の統治者とされましたと言って、それは父のヤコブと全家族をエジプトに呼び寄せて彼らを再び、ね、栄えさせるためだった。なお飢饉は5年続く。ヨセフは自分を奴隷に売った兄弟たちに口づけして彼らを抱いて泣いた。45章15節、実はあえて言うとヨセフ物語のクライマックスはここなんですよ。ヨセフが総理大臣になった、どれから総理大臣になったというよりは、ヨセフと兄たちが 完全に和解をした。兄弟の和解、家族の和解がヨセフ物語の一つの、ね、人間的に考えるとクライマックスなんです。これは何かっていうと、ね、さっきの37章で見たヨセフが見た2番目の夢がある。太陽と月と11の星が私を不思議がんでいました。でこれから家族が自分のもとに来る、自分を頼ってっていうことが、その夢が成就するって話だった。で、最後にもう飛んじゃいますが、47章29節30節でイスラエル、ヤコブは自分の死が近いということを気づいて、ヨセフを呼び寄せて命じる。48章3節全能の神エルシャダイはカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福したと言って、カナンの地、現在のイスラエルの地が自分たちの一族の住まいなんだ、だから私を、ね、ミイラにして、将来自分たちが約束の地に戻ることができるときにですね、私を、将来じゃなくて、とにかく私をですね、エジプトの地に葬るんじゃなくて、カナンの地に葬ってくれっていうふうに頼むわけです。で、50章の1節から11節は、ヨセフが当時のエジプトの医療技術を用いて、ね、人をミイラにする専門家はエジプト人、ね、だから早速ですね、ヤコブをミイラにしてですね、これまさに出エジプトのリハーサルだよ。出エジプトのリハーサルって、イスラエルの民がみんな約束の地に向かっていって、そして約束の地のですね、ヨルダン川の西側から、ごめんなさい、東側から入ってくるっていうですね、その400年後の予行演習をするような葬儀を行った。これで実はね、アブラハムの夢がね、今生き返ろうとしてる。アブラハムに見せられた夢って何かって、15章の13節14節にあったんだけどね、アブラハムの子孫はね、自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかしその後彼らは多くの財産とともにそこから出てくると、ね、神様はアブラハムにも、ね、ヨセフにも夢を見させて、その夢を実現するって形で神の計画が進んでくると。面白いね。で、ヤコブが死んだ後ですね、お兄さんたちはひょっとしてヨセフはですね、自分を恨んでるんじゃないかって思って、50章17節で、ね、父の遺言としてこういう、お父さんはこう言ってた、お前たちの兄弟は実に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさい。これはお兄さんたちが改めてですね、ヨセフの前にひざまずき謝罪を願うっていう状況をお父さん作らせようとしたんだと思います。そしてお兄さんたちはヨセフの前にひれ伏した。50章18節私たちはあなたの奴隷ですと言った。これはかつてね、37章8節でお兄さんたちがヨセフの夢を聞いた時にね、お前は私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのかと怒ったけれども、まさにそれが文字通り実現したってことです。それに対してヨセフは改めて言う、恐れることはありません。50章20節どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださった、ね、あなた方は確かに私に悪を図った、しかし神はそれを良いことのための計らいとしてくださった。それは今日のように多くの人が生かされるためだった。人が憎しみで測った悪 が用いられて良いことのための計らいとされる。多くの人はここからすぐ新約の御言葉を思い起こすとこですか。ローマ人の手紙8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、神がすべてのことを働かして共に働かして益としてくださることを私たちは知っています。どう祈ったらいいかわからないけども、神はすべてのことを働かせて益としてくださる、それは分かっていますっていうのが新約の私たちの確信なんですよ。それはね、ただそこで多くの人がね、いや私は奴隷に売られてもね、やがて総理大臣にしてもらえるんだと思ったらさ、おバカさんね、そんなことはヨセフのストーリーぐらいでしか起こらない。あ、ダニエルさんも来たな。まあとにかく あんまりそういうことを期待してもね、なかなか思い通りにならない。じゃあここでね、あなた方は悪を図ったけども、神はそれを良いことのための計らいとしたっていうのは、良いことのための計らいって何ですか？それはさっきのアブラハムのストーリーから分かるように、アブラハムの末、そしてヤコブ一族が約束の地にね、安全に行って約束の地で増え広がる。この時はヤコブ一族は70人しかいなかった。それが何百万人にも増え広がって約束の地に戻ってくるっていう神の大きな大きなグランドストーリーの一部としてね、全てが益とされるって話なんです。だから皆さんがさ、全てが益とされるってことはね、いろいろとひどい目にあったけどね、神様は私の立場をね、考えてくれましたっていう、まあそれもいいんですよ。でもそうならないこと結構あるんだよ。特にね、こういう話がある、ね。私にとって本当にかけがえのない人が死んでしまった。その時にですね、教会に行ってる人がこう言ってくれた。いや、心配することはない。それも神は益としてくださる。それを聞いたのはその人はもう教会に一気はなくした。なぜならね、自分の本当にかけがえのない人を殺されて死んでしまってですね、それが益とされるなんて、そういう人情のないことを言うような人たちとは交わりたくないと思ったんですね。わかるよね。益とされるっていうのはそういう話じゃなくてね、より大きなストーリーだ。それがね、あなたにとっては本当にもう死んでも死にきれないほどの苦しみかもしれないけど、そこから神の別の計画が進んでいって、ね、より大きなストーリーが、ね、より大きな家族の和解だとか、ね、そこから広がって、いや400年後ってのは遠すぎると思うけども、まあ、本当により大きな幸せにつながってくる。で、現実に私たちもね、歴史の中でいろんな意地の話を見ると、素晴らしい人ってのは何かっていうのを、自分の身を犠牲にしてでもね、周りの人の益のためになるんだったら自分の身を犠牲にできるっていう人によって神の平和が広がってくるわけでしょ。だから益とされるっていうのは、そういう神の平和が広がるっていう意味で益とされるんです。自己都合が益とされるっていう考えると失望します。で、その時に私たちが見るべき夢ってのは何の、 見させられる夢ってのは何かっていうと、ね、この場合だとアブラハムの家族が、またヤコブの家族がね、本当に増え広がっていくって、それは私たちのこの教会がね、将来的に栄えるってことかもしれない。また日本が本当にね、福音がわーっと広がってって、日本人の多くの人がですね、神を信じるようになるっていう大きなストーリーかもしれない。そういう夢を神様に見させてくださって、一見いやそんなと思うことを、それを神様が叶えてくださる。それがね、自分の自己都合の夢じゃなくて、より大きな夢を神様見させてくださって、そしてそれを実現してくださる。で、この世界のゴールは神の平和、シャロームがこの世界を実現するってことです。差し当たりね、本当にいろいろと、ね、現在のウクライナ見たってね、どうしたら解決があるんだろう、イスラエル見たってどうしたら解決があるんだろうって思うんだけど、でもそこで大切なのは本当に 神が見させてくださる夢、そのために私が今ここで何ができるか、あちらを立てればこちらを立たずの現実があるんだけども、神が全てを益としてくださるというのはそういうことなんだ。どうかそういう大きなストーリーからですね、神にある希望を見て、私たちが世に使わされて、世で自分が何ができるかということを考えていきたいと思います。お祈りをします。天のお父様、私たちは本当にこの世ではちっぽけに見える存在です。でも神は私に大きな夢を見させ、そして神の平和が広がるというそのシャロームの夢の中で、私たちが今できることを指し示してくださいます。どうか本当に神の夢、神のビジョンをより明確に見させてください。そしてその上で今自分にできることを指し示してください。差し当たり、その夢は家族の和解として現れる。それが今日のストーリーでした。本当に家族が和解すること、私たちの仲間が和解するところから、より大きな福音の前進があります。どうかそのように本当に自分の視点ではなく、神の視点から自分の人生を見直していくことができるように、自分にとってとてつもない悲劇が神様のストーリーの中で神の平和の広げるために用いられることがあるんだ、そのことを思いながら毎日を神の御前に大切に生きることができるようお守りください。どうぞ主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。